して賛美しを捧げ、で礼拝が終わるんじゃないんですね。そこから私たちが使わされていく場がナースリーの礼拝の現場です。さあ今日からマルコの14章、マルコの福音書に入っていきます。今週の水曜日は灰の水曜日、アッシュウェンズデーといって、そこから日曜日、主の日を除く40日が十字架の受難の日まで、受難節と呼ばれるシーズンに入っていきます。イエス様の十字架を覚えて、マルコの1章ではなく14章から、この受難の十字架に向かわれる、そして、よみがえりへと向かわれるイエス様と共に、私たちも十字架で本当に古い私たちに死に、そしてイエス様と共によみがえりの命を、このよみがえりの朝いただいていこうではありませんか。さあこのマルコの14章、今日は1節から11節まで前半のところですけれども、ご一緒にこの、今日のメッセージのタイトルを読んでいきたいと思います。ご一緒にお願いします。主イエスのために良いことを、もう見なくても言えますかね。もう一度お願いします。主のエスのために良いことを、じゃあお隣の方にも、お互いにそれをしていきましょうと、また唱えるんではないですね、お互いにこのように顔を合わせて、そしてこの御言葉、これ御言葉そのものですけども、を私たちの言葉から何か、憎しみの言葉とか呪いの言葉とか、互いをけなす言葉とか困らせる言葉ではなく、神の御言葉が、愛の言葉が交わされること自体が良いことですね。それを主は喜ばれます。それも礼拝です。そしてそれがをし続けていくことができるように、信仰というのは、従順忠実、昨日礼拝のセミナー賛美チームとも分かち合いましたけども、それはし続けていくことなんですね。達成していくことです。もうここまでやったから、もう十分だろう。駅伝もどうでしょうか。箱根駅伝でせっかく9区まで走っていったのに10区で、もういいやと言って途中でタスキを放り投げたら本当にもったいないですよね。イエス様が戻られる時まで、私たちは主イエスのために良いことをし続けていく。じゃあ戻られたら終わるんではないですね。その後はもう主イエスと共に良いことだけ、それは礼拝だけが続いていきますから、私たちはそれを今からし始めていく、そしてし続けていく、地でも天でもなんですね。さあそれをイエス様は弟子たちに、私たちに教えてくださいました。14章の御言葉1節から、ですね、前にも出ますけれども、ご一緒に、読んでいきたいと思います。主法にも今日は全部載っていますけれども、ゆっくり一緒に読んでいきましょう。マルコの14章、杉越の祭り、すなわち種なしパンの祭りが2日後に迫っていた。祭司長たちと律法学者たちはイエスを騙して捕らえ、殺すための良い方法を探していた。彼らは祭りの間はやめておこう、民が騒ぎを起こすといけないと話していた。さてイエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられた時のことである。食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルド油の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだと。まずここまで言いましょうか。杉越の祭り、春ですね。今年は4月の12日が復活祭を祝いますけれども、その前の週から、ヘブライ語ではこれペサハですね。パスカというのはこれギリシャ語だったりラテン語だったりしますね。ペサハ、これはエジプトから神様が奴隷生活をもし続けていたイスラエルの民を導き出してくださった。でもそれはなんか奴隷生活が苦しくて大変で、もちろん民が叫んで、神が、主がそれを聞いて思い出してくださった約束を、契約をですね、イ いつかここから私が導き出す約束の地に思い出してくださったことでもありますけれども、奴隷生活から逃れることが目的ではないんですね。私たちは何かをやめても何もしないのではなくて、代わりに何をするかですね。それ大切です。悪霊をが全部追い出されても何もしないと7倍返ってくるって言います。ですから良い霊、清い霊、神ご自身の精霊様にあふれることが大切ですね。ですから奴隷生活ではなくて何生活に行ったんでしょうか。今度は誰かを奴隷にして、そして支配する、そういう生活でしょうか。ではないですよね。エジプトの奴隷ではなくて神のしもべ、礼拝生活に入っていったんですね。礼拝をするために王様は私たちを3日の道のり行かせてください。でも礼拝のためには、礼拝というのはじゃあ男性のリーダーたちだけが行けばいいんじゃないです。家族みんなで、みんなで捧げるのが礼拝ですから。まあ遡るとですね、神様ご自身が親子ずっと一緒だと、もう十字架の上でイエス様が、わずか数時間だけ親子が、天の父と子が断絶する、離れてしまうというのはこんなに辛いことなのかって味わってくださいましたけども、でもまた一つに、そして私たちもその神と親子で一つにというところにもう一度回復させてくださいまして、蘇らせてくださいました。そのように家族親子が一緒にいるということ自体が、それが礼拝なんですね。ですから家族みんなで行かせてください、いやダメだと、そして神様はいろんな災いを起こされていきましたね。じゃあ人はいいだろう、その代わり家畜は牛や羊は置いてけ、エジプトの王様は言いました。いや礼拝というのは捧げ物が大事ですから、で捧げ物はそこら辺にうろついてるものじゃなくて、本当に清い整えられた、私たちがこれまで大切に、蓄えてきた、そういう、牛や羊を捧げなければいけない、みんな連れて行きます。それをエジプトの王様はなかなか許さなかったんですね。礼拝というのはそのようにみんなで、そして、整えて、そして捧げていく、その生活に導き入れられました。でこの杉越の祭りというのは、じゃあイエス様の時代から、1000年以上前にあった昔話ではないんですね。まさにそれを記念して覚え続けていましたけども、それはこの何年か前にですね、その大森の東京 の、まあ、ラビーと一緒に、ご家族と一緒にその杉越の祭り品川で私も参加させていただいたんですけど、そこの息子さんが立ち上がって言ってたんですね。まあ、英語で言ってる部分は聞き取れたんですけど、そのうち早口になってヘブライ語になって分かんなくなったんですが、こう言ってました。杉越の祭りというのはその昔の出エジプトをただ覚えるんじゃない、私たちにとっては日々毎日が出エジプトなんだということを言ってたんですね。そうなんです。私たちは毎日いろんな誘惑があります。いろんなものの奴隷、神ではないものを礼拝してひざまずいて、そこに縛られていく。敵はそうやって私たちを今もエジプトに戻ろうとします。そして私たちも、主の民でさえですね、エジプトに戻った方が肉鍋が食べられてよかったと。こんな荒の夜にも、そして、巨人がいてね、もう大変そうな約束の地よりもエジプトの方がいい。そういうこれまでのところに戻ってしまう。でも私たちが帰るべきところではないんですね。私たちがそこから逃れるべきところに戻ろうとしてしまう私たちに、日々過ぎ越し、それをイエス様が与えてくださいます。そして毎週そのことを私たちは覚えて、そして、まあ金曜日がこの十字架の日であれば、この日曜日、その次こ神が罪を過ぎ越してくださって、そして命へ入れてくださったこと、礼拝生活へと戻っていく。この1週間も私はそこに戻らされてきました。そして杉越の祭りというのは、その奴隷生活から礼拝生活だけではないんですね。あるいは神でないものを礼拝してしまっていた、縛られてしまっていた、大切にしてしまっていた生活ではなくて、神と共にいること、従うこと、一緒に歩み続けていくこと、それが杉越ですけども、同時に種なしパンの祭りが始まるんですね。種なしパンって何ですか皆さん。まあ、来週、主の晩餐の時に、種明かしじゃないですね。種、 なしパン、まだここで主の晩餐参加されてことない方は、まあ、来週わかると思います。でもそれには少し、オリーブ油が入っているので、パリパリではなくて少ししっとりした形になっています。まあ、数年前、もう10年近く前でしょうかね、それまでこのニューライフ教会では最初からですかね、もう最初の頃からでしょうかね、一つのふわふわのパンをみんなで、自分の分を取って次の人に回して、まあ、一つの柔らかいパンをみんなでいただくということで、この主の晩餐を一つのパンということを大切にしていたんですね。ところが当時新型インフルエンザというものが、流行って、冬でもなかったと思うんですね、秋ぐらいでしたか、そして世の中では運動会が中止になったりとかですね、延期になって、この茅ヶ崎中学校、地元の学校はですね、延期になってとうとうその年運動会できなかったと。で、次の年から、秋ではなくて、夏休み前の6月にやるようにしたと、まあ、そんな時代でした。で、教会でもこの主の晩餐を月に一度、でもこのパンをこの、まあ、全員がですね、自分の分を取るときには、まあ、触りますから。でもそのことが、まあ、別に私は構わないという人たちもいたでしょうけれども、まあ、それはちょっときついかなという方もいらしたわけですね。まあ、で礼拝チーム執事さんとも話しまして、まあ、じゃあ次の主の晩餐の時からは、あらかじめ、まあ、カットしてある、パンにしようと。まあ、ただ、聖書に戻っていくときにですね、私たちはどこに戻っていくか、それまでは一つのパンというところに戻っていましたけども、まあ、もちろんカットしてももともとは一つのものではあるんですが、でも種なしパンというところに戻っていこうということで、その、ふわふわのパンではないパンを使うようになったんですね。まあ、今もう石川さんなかなか礼拝には、ね、参加されてませんけれども、それを作り続けて、いつも、まあ、今週も土曜日に届けてくださると思います。まあ、でもそれがあまりにこの、まあ、忠実に作ったらですね、こうパリパリすぎて、中には喉に引っかかると、かえって危ないという方もいらしたので、じゃあ少し、柔らかくしっとりとしようということで油を混ぜてあります。でもこの膨らませる粉はイーストとか入ってないんですね。まあ、長くなりましたけども、種なしパンで何かというと、杉越の祭りのあと7日間続いていきますね、初詣の祭りから。それは本当にこのパンを膨らませるものが家の中から全くないように、パンに入れないだけではなくて、もう家中この掃除をするんですね。多分これからね、浅井さんとかお掃除手伝いに行かれるんだと思います、春には。それは何かというと、罪を取り除くということです。そして罪が取り除かれたことを喜ぶということです。私たちはいつまでもこの、結局自分はまだ罪人だ、もちろん罪を繰り返していきます。でもイエス様の十字架贖いによって罪が完全に取り除かれたと。そして悔い改め、その清さの中にも私たちは入れられたんだということを喜んでいく、その種なしパンの祭りが、これはまあ、セットなんですね。そしてその真ん中に初穂の祭りというのがあります。それはこの春の収穫を表す、これだけはですね、週の初めの日、日曜日なんですね。今でもそうだと思います。で、イエス様がその初穂の祭りの朝よみがえられたわけですね。これ偶然ではなくて、イエス様がそれに合わせたんじゃなくて、イエス様に1000年以上前の出エジプトの出来事が全てそこに向かってもう準備されていたということです。神様のご計画は全てはイエス様に向かっています。初穂ってのは何ですか？最初の収穫ですよね。一番の後には何が来ますか？2番が来ますよね。ファーストの次にどこに行きますか？ファーストの次に、ね、サードとか行ったら多分アウトですよね。セカンドがあってサード、1番の後には2番3番が続いていくわけです。初穂って何ですか？よみがえりの初穂です。罪のない、まあ、イエス様もともと罪なかったですけど、でもそれを すべて負ってくださって私たちの罪も。でもそれが罪のないものとしてよみがえられました。その初歩です。それはファースト1番ですから、私たちがその2番3番に続いていくってことです。イエス様だけだったらそれ初歩って言わないですよね。始めであり終わりで、確かにアルファでありオメガであるって言われましたけども、でもそのオメガに至るまで私たちがキリストの体としてその収穫に預かっていくということです。で、収穫は今でもたくさんあるんです。でも働き人は少ない。それは昔も今もそうです。この初穂の祭りも含めたこの杉越し初穂種なし場の祭りに私たちは向かっていくんですね。この春の時期だけが悔い改めたり、春の時期だけ、礼拝生活に戻ったり、その時期だけ何か救いを喜んだりではありません。私たちはそのことをこの春の初穂だけでなくて、週ごとに週の初めの朝、私たちはイエス様のよみがえりを祝う。これ何かというと、イエス様が初穂とされて、私たちもその罪許され罪なきものとされたんだ、神の子とされたんだということを表していくんですね。まあでも遡って、これイエス様の時代の時です。でもエルサレムに集まってみんな祝っていたんですね。イエス様もガリラヤからエルサレムに弟子たちと一緒に行ってました。もうあと2日後に迫っていたということは、これは火曜日、水曜日、火曜日の話ですかね、だと思います多分、で木曜日の夜から、まあ、2日後ってどうカウントするかですね。あの学者によってはこれは水曜日だろうとか火曜日だろうとかいう人たちがいますね。足を洗ったのが次の日であれば、それが水曜日だった、木曜日だった、木曜日ですね、木曜日ですから、水曜日だったかもしれません。いずれにしてもこの週の中ほどの話です。祭司長と律法学者たちはあります。皆さん、あの大祭司っていうのは一人のはずですよね。じゃあ祭司長たちって何でしょうか。なんか矛盾してる感じしません？副祭司長とかじゃないですよ。祭司長たちって当時十何人もいたって言われてるんですね。というのも大祭司は本当は一人 で、大祭司が死んだらそこで次の大祭司のはずだったんですけども、当時はあのローマ帝国に支配されてましたから、ローマと合わない祭司長、あの大祭司っていうのはどんどんクビにされていったようなんですね。もう3年おきぐらいに、で3年以上務められた大祭司で3人しかいないっていう話です。アンナスとかカヤパとかいう人たちは長い方の人たちです。だから元大祭司、引退大祭司だけどでもリーダーグループに残ってる人たちみたいなのがこういたわけですね。で彼らや、まあ、律法学者たちが集まって、何のために集まったか。イエスを騙して捕らえ殺すための良い方法を探していたって言うんですね。さあ今日は主イエスのために良いことをって言うんですけども、彼らも良いことを探して、まあ、これ確かに言語では良い方法、良いっていう言葉はないんですけども、でもそういうことを企んでいたわけですね。私たちは良いと思っても、それが神様の目に良いことなのか、本当に良いことなのか、それとも自分は良いと思ってるけども本当はそうでないのか、そこを見極めていくことが大切です。でも彼らは祭りの間はやめておこう、騒ぎを起こしたくないって、ね、密かにイエスを殺したいと思っていたわけですね。まあ、そういう前提の中で、舞台は今度ベタニアといって、エルサレムの都から、まあ、歩いてすぐですね、東側にある、村での出来事です。サラートに侵された、他の役では重い皮膚病とか、昔の役では他の病気であったり、この訳されていますけれども、侵された人ってありますね。侵されていたではないんです。侵されたとありますから、もうこのシモンは癒された人だったということがここから分かります。イエス様に癒していただいたんでしょうね。そしてイエス様、ぜひ私の家を使ってくださいと言って、まあ、エルサレムの都、まあ、今でも杉越しの時はホテルいっぱいですけれども、まあ、ベタニアで、イエス様たちは寝泊まりをしていたんでしょう。でそこでの話なんですね。ここで今日イエス様の名前とこのシモンの名前は出てきます。 でもあとは名前が、ことごとく出てこないんですね。最後にイスカリオテのユダの名前が出てきますけども、ある女の人がいたってんですね。いつかというと、イエス様たちが食事をしていた時です。ある女の人、他の福音書では、まあ、これはマリアという名前だったと記されている福音書もあります。でもここではマルコの福音書は徹底してある女とか彼女って言うんですね。皆さん、この人、聖書で人って出てきた時、まあ、普通私たちどっかに人って書かれたら、まあ、一般人とかですね、どんな人かなと思ったりしますけども、何も断りなければそれはイエス様のことである可能性がかなり高いと読んでみて、大抵外れはないかと思います。まあ、そうでないこともあるかもしれませんが、じゃあある女の人って言ったら誰でしょうか。そしてイエス様にとっておきのものを、最高のものを捧げたある女の人って、まあ、これは本当は確かにマリアという人だったかもしれませんけれども、でもここでマルコの福音書である女の人とあえて言ってるのは、これは教会を表しているってことですよね。まあ、ある女といっても、黙示録ではそれはこの、イセベルであったり、また、まあ、悪の力を表していることもあります。でもここでは教会を表している。じゃあ、ある女の人が何をしたか、もう一度読んでみましょうか。ある女の人が純粋で非常に高価なナルド湯の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割り、イエスの頭に注いだってあるんですね。もう形容詞がいっぱい出てきますよね。純粋で非常に高価なナルド湯の入った小さな壺、小さな壺、大きな亀じゃないんですよ。小さな壺です、ね、壺焼きとかありますけど関係ないですかね。小さな壺、ね、中にサザエとか入ってるんじゃないんですよね。純粋で高価なナルド湯が入った、今日ちょっとナルド湯を持ってこようと思って忘れたんですけど、後で味わうじゃないですね、匂いを嗅いでみたいという方は多分どっかにあると思うので声かけてください。いい香りがするんですね。これ香油です、王を選ぶ油注ぎのオリーブ油ではなくて、これは後に出てきます、埋葬の時に使うこの香油、良い香りのする油ですね。小さな壺です。その壺を持ってきて何をしたんですか。まずイエス様にいきなり注いだんですか。違うんですね。割ったって言うんですね。割った。皆さんどうですか。皆さんが誰かにこの壺の中にあるものを注ぎかけるとき、じゃあお蕎麦屋さんに行ってですよ、ざるそばとか頼むと、壺とは言わないかもしれませんけれども、入れ物の中に蕎麦つゆが入ってますよね。で、口の小さいものです。で、片やこの口の大きな、これも小さな入れ物ですけど、蕎麦チョコ、まあ、お椀がありますよね。皆さん、そばつゆをこのそばチョコ、ね、カップに入れるときに割ったりしますか。ね、まあ、今度やってみてください。多分怒られると思いますから、ね、でもこの人は、女の人は割ったって言うんですよ。割らなくても注げるじゃないですか。なんで割ったんですか。もったいないなとか思いません。それ自体、この後で周りにいた人たちはその中身がもったいないって言いますけど、私はせこいのでこの壺をもったいないとかって思いますよね。また再利用できるじゃないかとか、峠の釜飯とかのよく釜持ち帰ってですね、結局使わないで捨てたりしてることよくありますけれども、もったいないとか思うんですよね。壺ですよね。そこが壺じゃないですけどね、もったいない、割らなくてもだって壺ですから、絶対この口があるんですよね。注げるはずです。でも割ったって言うんですね。なんででしょうか。なんでだと思います皆さん。女 ちょっと30秒だけでいいんで、お隣の方なんで割ったんだろうってちょっと話し合ってみてください。どうして割ったんでしょうか。まあ、これは正解を求めるためのものでもないですけども、どうですか、なんか、あ、なんとなくなんか壺を割った理由が見えてきたかなという方いらっしゃいます。こうかもしれない、誰もわからない、もしかして外れてもいい、はい、ここです。元に戻せない。あー、なるほど。いいですね。他にはどうですか。はい、あきらさん。はい。石膏の壺に油を入れて、蓋をしてた。あ、蓋を割った、コルクの線を抜いたみたいに。まあ、要は蓋を割ったってことですか。あ、じゃあ壺は再利用できたに違わないってことですね。じゃあ小平さんの真っ向とから対立する意見ですね。まあそれもあったかもしれないですね。あの、笠原さんどうですか。あ、やっぱり蓋があって、あ、その蓋を割った。あ、なるほど、なるほどね、はい、まあそういう意見もありますね、はい、まあ、そういう可能性もあるかもしれませんが、まあ、伝統的にですね、多くのこの、まあ、教会では、まあ、どうしたんだろう、まあ、まあ、実験してみれば分かるかもしれませんけどね、まあ、おそらくその元に戻せないっていうことを彼女は表したんじゃないかと、まあ、無意識かもしれませんけれども、まあ、小平さんさすが神学生ですね。いや、でもですね、ね、他のお二人の答えもそうかもしれません、いずれにしてもでもそれでじゃあ再利用できるようなものだったかというと、それはもう、使えないということだったのかな、まあ、私はですね、もう一つこの、あ、他にありますか。他に今更ないですか。私だったら、イエス様に、私のとっておきをってこう、まあ、お注ぎ、まあ、してるようで、自分のためには半分ぐらい残しておいたりですね、もうしたくなるかなと思うんです ね。でも、まあ、小平さん元に戻せないって言いましたけど、要はその全部注いだっていうことを、まあ、元に戻せないとこう似てますけれども、全部注ぎしますよっていうことをみんなに、まあ、みんなに見せびらかすためじゃなかったかと思いますけれども、表したことでもあるのかなと。はい、はい、ですよね、気になりますね。もしかしたらイエス様の頭にこっちみたいにされたんでしょうね。卵の殻ならと思うからですね。まあ、じゃあ皆さん今度ね、やってみるといいかもしれませんね、杉越しの時に、はい、でもその前にはまずこの、壺の中に純粋で非常に高価なナルド油の入ったを入れておく必要がありますから、これどれぐらいじゃ効果だったのかというのをですね、次見てみたいと思うんですけど、ちなみにこれイエス様の足ではなくて、ここでは頭に注いだと、まあ、足に注いだというような、似たような同じような話が他の福音書にも出てきます。ここでは頭に注いだというですね。じゃあ次のところ読んでみましょう、一緒に。4節から。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。 そして彼女を厳しく責めた。するとイエスは言われた。彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか。私のために良いことをしてくれたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望むとき、いつでも彼らに良いことをしてあげられます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。何人かのものがあって、これ他の福音書ではこの弟子たちがとかイスカリオテのユダがとかっていうところもありますが、ここでは何人かのもの、このマルコの福音書では女の人とか何人かのもの、徹底して集中してるのはイエス様だけなんですね。イエス様だけに集中しています。でもその周りの何人かの人たちは憤慨して互いに言ったってんですね。まずイエス様に言ったんでもなく、女の人にでもなく、お互いに言ったって言いますね。まあ目の前ではあったんでしょうけども、この噂というかですね、まずはお互いに何を言ったか、何のためにどうして恋をこんなに無駄にしたのか。まあその無駄にしたっていうことではみんな一致してたんでしょうね。いや俺は無駄だと思わない、素晴らしいことだとかで誰も言わなかったわけですね。お互いにみんなでこれは無駄なことだっていうことです。そして300デナリー以上、皆さん1デナリーってあのサタデーキーズ行くとデナリ券っていうのもらえるんですけども、それは1日分の働き日当ですよね。ということは300デナリーってのは年収ぐらいです。1年の収入がどれぐらいかっていうのは人によるかもしれませんけど、でも1年の働きってすごいですよね皆さん。以上に売れたらもっと高かったって言うんですね。それをで、それでうまいもん食えたのにとかじゃないですよね。貧しい人たちに施しができたのにということを、その女の人にもイエス様にも聞こえるように、周りの人たちはみんなじゃないですね、でも何人かの者が憤りを持ってそういうことを言い合ったって言うんですね。そして彼女を厳しく責めた。皆さんどうですか。そんな風に誰かのことを責めてしまったり、あるいは良いことをしたつもりなのに責められてしまったようなことはないでしょうか。いや、なんかあると思うんですよね。しかもそれがイエス様のために、イエス様にお仕えする奉仕としてしたつもりなのに誰から怒られたり、あるいはイエス様のために誰かがしたことでもやり方が悪いとかもったいないとか、もっとこうした方が効率がいいとかいうことで誰かを責めてしまったこと、またその人がいないところでもいるところでもお互いに、あの人は何だとかいうことないでしょうか。やるかもしれません、あったかもしれませんが、私たちは今日そこから救われ、そういう縛られたところから解放へとイエス様が導いてくださるんですね。じゃあイエス様なんて言ったか、彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのか。大事なのはこの、ね、もっと他に何か方法があるとか、もっとこうした方がとか、もっと節約できたんじゃないかとかいうことよりも、困らせないってことですね。お互いを困らせない、つまずかせない、悩ませない、むしろ困っていること、悩んでいること、苦しんでいるところから一緒にイエス様のもとに救い出されていくことです。彼女は私のために良いことをしてくれたの。あなたたちにはそれは良くないことに見えたかもしれないけど、私にいいことなんだから、私は良かったんだからいいじゃないかって言うんですね。時々いろんな例え話とかでも、こんなことがあってのはもったいないように思えたり、なんかありえないように思えても、でも主人が喜んだ、じゃあいいじゃないかっていう話が出てきますよね。そうなんです。私たちはこの礼拝もそうです。昨日も礼拝チーム の研修がありましたけども、そこで、何かあの礼拝にせっかく来てくれた、人たちにもちろんいろんな配慮は必要です。 でもそれはその人たちに喜んでもらうとか、その人たちに回収が気持ちよくなるためとかではなく、一人残らず回収もチームもみんなが一つとなって神様だけ、イエス様だけに喜んでいただく最高の礼拝を、最高の私たちを、もはや罪汚れにまみれたままではない、そこから救われ清められて、そして喜びあふれている私たちをお捧げして主に喜んでいただく、そのためには一致がないところにはいろんな配慮と助けが必要です。賛美チームって前に別に誰もいなくたっていいわけです。でもいてリーダーがいて、また楽器もあることで賛美が一つになる、助けになるのであれば、そこを助けていく、むしろ妨げになっているのであればそれを取り除いていく。イエス様が私は喜んでるよ、私は良かったよでいいじゃないかって言うんですね。しかも貧しい人たちに施せたのにって彼らが言うもんですから、イエス様はおっしゃいました、貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。イエス様最後には私はいつまでもあなた方と共にいるっておっしゃいましたけど、ここで逆のことを言ってるんですね。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいる、でも私はそうではないって言うんですね。確かにこれから十字架に向かっていかれます、ね、先週の新明記の言葉にも、神様が本当にお互いに安息を大切にしていくことで貧しい人たちはいなくなっていくようでありながら、決してあなた方の中から貧しい人たちがいなくなることはないだろうってはっきりと宣言しておられます。それが良くないことではなくて、だから私たちは与えていくということができるんですね。イエスもここで同じことをおっしゃってます。貧しい人たちはいつもいる、だからいつでもいいやと無視するのではなく、でもイエス様が喜ばれることを貧しい人たちも一緒にしていくということです。でこの後8節からのところを最後読みましょう。8節から8節と9節をご一緒に読みたいと思います。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって香油を塗ってくれました。誠にあなた方に言います、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。アメン。彼女は自分にできることをした、彼女にしかできないことであったかというと、同じようなことはみんなできたかもしれません。でもそれをしようっていう信仰、従順、そして愛を彼女は持っていたんですね。しかもそれは埋葬に備えて、何週間か前にヤコブやイスラエルやこのヨセフをミイラにしていったってありましたね。それは何かというと、いつまでも一緒にいたいということです。もうイエス様が、もう十字架にかかって死んでいくっていう宣言されてました。そのことを彼女はどこまで分かっていたかわからないけれども、でもいずれそういう時も来る、それがいつ来てもいいようにいつまでも一緒にいたいということを表していったわけですね。私たちはこうやった方が効率がいい、こうやった方が世の中良くなる思うかもしれませんけども、大事なのはイエス様と主と共にいつまでも一緒にいたい、この上渇き、そして自分の一番大切なものを割って、自分自身を割って、そしてイエス様に全てそれが注がれていくということは、イエス様の頭に注がれたということは、まさにアロンのひげから滴り落ちて、体全体に、キリストの体、私たちにもそれは覆われていくものです。つまり、この行為がイエス様の体を覆っていく、私たちがイエス様と共にいつまでもいるということを表しているのではないでしょうか。誠にあなた方に言います。これ大事な言葉ですね。アーメンという言葉です。イエス様は大体アーメンって言われた後に、お祈りの最後にアーメンって私たち言うこと多いですけど、イエス様は最初にアーメンって言われて、これから言うのは大事なことだよっていう宣言です。じゃあ何が大事か、 世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、まずですね、世界中に福音が述べ伝えられていくということをイエス様はここで宣言されています。まだ十字架復活の前ですよ。でもそれがなされていく。じゃあその述べ伝えられる福音というのは何か。イエス様が私の代わりに私を罪から救ってくださって、そして死んでよみがえってくださっただけではないんですね。福音というのは何か。イエス様、ここ大事なところは聞いてください。ここだけ置きましょう。あとは寝てていいですか。福音というのは、ね、世界中で述べ伝えられ、そしてこの日本でも私たちを通して伝えられていくのは、イエス様がしてくださったことと、私たちが、私がイエス様にどれだけ最高のものをしていったかって、別にそれを言いふらすとか見せびらかすことではありません。この女の人だって名前すら記されていないんです。でも、それが覚えられていく。私はイエス様といつまでも一緒にいたい。全力でイエス様を愛します。それが一緒にセットとなって、福音、良き知らせとして伝えられていく。それを触れられていく。イエス様はすごいけど私はすごくないで、これは福音じゃないんですね。イエス様は素晴らしい。そして私もイエス様に最高のものを私をお捧げしよう。そういう証に触れられて、私もそうありたい。これが福音ですよ。皆さん、これから伝道の年、私たち向かっていこうと、済ませていただこうと、来週の総会でみんなで選び取っていこうとしています。でもそれ、何を伝えていくのかということを間違ってはなりません。それは、私はイエス様大好きです、いつまでも一緒にいたいです、イエス様は昔こうこうこういうことをしてくださった、そうですということではなくて、今私が今日も明日もそしていつまでもイエス様と一緒に、これが福音ですよ皆さん。まあ、一方で3年間ずっと一緒だったイスカリオテのユダ12弟子の一人は、彼も良いことをしようとしました。でも良いことというのはイエス様を売り飛ばすことだったんですね。そして自分を与えるのではなく、自分がその代わりにお金をもらう。イエス様と いつまでも一緒にいたい、その永遠の命じゃなくて、イエス様を売り払って、イエス様から離れて、イエス様を突き放して代わりにお金を、しかもこれは他の福音書では銀貨30枚とかってありますね。奴隷一人の値段です。でもイエス様はその奴隷一人の値段になり下がって、私たちと一緒に、罪の奴隷となっていた私たちを、そのたった銀貨30枚と引き換えに救ってくださいました。それはいつまでも一緒にいるためです。さあ、最後、次のスライドお願いします。今日はまず自分の壺を割るということでしたね。あの女の人はすごいなと、私にはとてもできないことではないです。皆さんの壺って何でしょうか。小さな壺でしょう。でもそこに何を収めていくでしょうか。何を蓄えていくでしょうか。彼女もいきなりですね、何か宝くじか何かに当たって、この300デナリ以上の鯉を一気に手に入れたんじゃないと思う。少しずつ、少しずつ、貧しかった彼女かもしれません。でも蓄えていった。良いものを、純粋なものを蓄えていった。壺を。私たちは土の器だってありますね。また、先週ゆりかさんの証にもありました、この畑に、宝が隠された畑だってありましたよね。私たち土なんです。アダムはアダマーって土から作られました。そこに神の息が吹き入れられて、私たちは生きるものとなりました。でも土なんです。でもそれは何か、ドロドロのね、もう良くないもの、どうでもいいものを収めていく器、壺ではないんですね。純粋で高価な、もう年収以上のものすごい価値があるものを収めていく土の器です。じゃあそれは何でしょうか。宝が隠されている畑っていうのは何かっていうと、そして人はそれを見つけると、ね、全てを売り払って、 その畑を買うってありましたね。人って誰ですか？イエス様のことですよね。で、畑が私たちであれば、土が私たちであれば、その宝と何か御言葉です。イエス様の御言葉が収められていて、隠されていて、それが豊かな実を結んでいく。私たちは畑であり、土であり、その土の器なんですね。その器の中に、世の中でいいねと言われているもの、これがいいよと言われているものを収めていくんじゃなくて、神様がこれがいいよ、これでいこうよ、こう生きようよ、その御言葉を収めていく。それは300デナリ以上どころではないですね。もう命に勝る御言葉を収めていく土の器です。でも皆さん、その御言葉を収めたままの器だったり壺であったりしませんか？皆さん、壺とか器とか何のためですか？それは使うためですよね。それまさに宝の持ち腐れ、御言葉の持ち腐れです。それをいつ使っていくのか、この時、それは毎日訪れるかもしれません。でも自分を割って、土の器は欠けだらけ、傷だらけだから、それを何とか埋めなきゃではないんです。むしろ割って全てを捧げて、注いで使っていく、使われていく。皆さん、そういう器、壺であることを喜んでいこうではありませんか。ヤサミチーム、ギターお願いしていいですか。2番目に、大切なこととご一緒に言いましょうか。大切なことと無駄なことを見極める。皆さん、あ、これはもったいないなとか、あ、これは価値があるなとか、私たちは日々何回も何十回もいろんなことを判断していると思います。でも今日から立ち止まりましょう。神様、あなたはどうご覧になってますか？これもったいないことですか？それとも価値のあるものですか？神様にとってどうなのか。主が見ておられるその見方、主が測っておられる物差し、それが私たち御言葉が蓄えられていけば、そして聖霊様にあふれていけば、自然とそのような見極めができるようになっていくでしょう。でもそれを求めていきましょう。神様にとって大切なこと、そして神様にとって無駄なことっていうのはたくさんあると思いますね。それは私たちも、いや、今までこれに慣れてきましたから、みんなもやってますからではなくて、神様はこれはいらないと言われたものは無駄だと言って、そして手放していく。3番目です。ご一緒に言いましょう。互いを困らせず、主イエスのために良いことを。今ですね、今日はあえて大勢の人と握手をして挨拶を交わすということは、こういうご時世ですけども、そうでない形で、それをただやめるんじゃないですか、そうでない形でお互いを祝福していくということをトライしてみました。私たちはお互いを疑ったり、疑われたり、これからますますそういう世の中になっていくでしょう。世の終わりの前にはどういう前兆がありますか、この後出てきます。イエス様がこの前ですか、疫病が流行るよって言ってました。でも今のものは、まだその世の終わりの前のものではないかもしれません。もっとすごい、凄まじい大変な患難とか疫病がこの世を覆っていくでしょう。でもその後イエス様が戻ってこられます。今はそのために備える時かもしれません、まだその日が来る前に。でもその時から私たちがお互いを困らせたり、距離を取ったりしていくのではなく、主イエスのために何が良いことか、そこに心一つとされていこうではありませんか。ご一緒にしばらくお祈りしましょう。2つの質問を皆さんに、用意させていただきました。一つは、主イエスのために良いことをしている人を見て責めてしまったことはありませんか。それはどんなことでし、どんな時だったでしょうか。つい最近もあったでしょうか。今日もしてしまいそうになっているでしょうか。自分にとって良くないことと思えて、誰かをやり方を責めるのでなく、神様にために良いことかどうかを見ていくことができるように、そういう心の目が、霊の目が開かれていくように祈っていきたいと思います。もう一つの質問は、あ あなたが主イエスのために自分の壺にあなたは何を蓄えていきますか。そしていつその壺を割ってイエス様にお捧げしていくでしょうか。しばらく祈っていきましょう。イエス様ありがとうございます。土の器壺である私たちに今日もイエス様の御言葉、そして今週も日々植え替えてイエス様の御言葉と、そして聖霊様ご自身私たちのうちにお迎えします。でもそれをただ溜め込むのではなく、今だとあなたがおっしゃるときに、あなたの良いことのために割っていくものとならせてください。もったいないから半分だけ使うのではなく、最高のイエス様のために全てを注ぎ出していく、心を注ぐ子供たちとならせてください。そんな友の姿を見て、なんてもったいないと、やりすぎだとか思ったり、さばいたり、言わなくても心の中で唱えていた私たちを今悔い改めます。お許しください。そして本当に互いを困らせるのなく、互いにイエス様に最高を捧げていく喜び合う子供たち、今日生まれたことを共に喜びます。イエス様の名前でお祈りします。